ウィークリーニッポン、イモン宗幸です。この番組は今私たちが知っておきたい暮らしのための情報を毎週担当省庁の方やその分野のスペシャリストにお話を伺いながら分かりやすくお届けしています。今日のテーマはエコドライバープロジェクト。皆さん、エコドライブは環境だけでなくお財布や我々の命にも優しいんですよ。環境省の地球温暖化対策課、馬場清さんにお話をお伺いしていきます。馬場さん、よろしくお願いします。
環境省の馬場です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。あのガソリンの価格がここ数年少しずつ値上がりしてますけれども、大変じゃないですか、ドライバーの方も。
そうですね。
で、その中でやっぱりお財布に優しいエコドライブっていうのはかなり気になるところだと思うんですけれども。
そうですね、実はエコドライブをしていただくだけで平均なんですけども燃費がだいたい 10% ぐらい良くなるって言われてるんですね。
10% 良くなりますか。
はい。つまりあの今リッター160円ぐらいガソリンしてると思うんですけれども、 10% 燃費が良くなので、はい、140円ちょっとで買えるような計算になるかなと思うんですけれども。
今この番組をドライブしながら車を運転されながら聞いてる人ちょっとドキッとしたと思うんですよね。
そうですね。
もう今1円でも安い給油所スタンド探している最中だったのにっていう、はい、これだからそうやってエコドライブをすることによって10円以上ガソリンが安くなるのに等しいっていうことですもんね。
そうですね、非常にお財布に優しい運転なんですね。
なるほどな。
それからお金のことで言うとですね、はいはいはい、エコドライバーになることで、ええ、自動車保険料のアップも抑えられます。
お金のことで食いつく自分もどうなのかなって思うんですけど、これもすごい気になるんですよね。自動車保険料にどういうふうにシンクロしていくんですか。
そうですね、エコドライバーのモットーっていうのは、はい、マナーの良い運転ですので、当然交通事故発生の一つの要因と言われている急発進をしない、車間距離も十分にとって穏やかに運転するということがエコドライブの一つの肝ですので、こういう運転をしていただくと、はい、当然交通事故も起こりにくくなるんですね。
あ、まあそうか。
仮に日本中の皆さんがエコドライバーになったとすると、はい、交通事故が半分になると言われています。
それすごいですよね。かなり考えさせられますけどね。
そうですね、交通事故の減少にもつながり、事故なく過ごして保険料を抑える、エコドライバーはメリットがいっぱいです。
やらない手はないなっていうふうにお話伺ってと思ったんですけれども、まあ、もちろん自分も含めてね、一緒に乗っている家族や友達、大切な人の命を危険にさらさなくても済むっていうことにつながるんですもんね。
そうなんですね、誰かが運転するとき、はい、あの助手席に乗ったりすることもあると思うんですけれども、はいはいはい、その人がちょっと乱暴な運転すると、怖いと思うときありませんか。
ありますね。
そうですよね。あと恋人なんかだと、なんか自分が雑に扱われてるんじゃないかといった意見もあります。
はいはいはい。
運転には非常に人間性が現れると思っている人が多いので、ですからスマートで気遣いのある運転をする人のことは、とても信頼できて安心できると思われるんじゃないでしょうか。
いや、だから結局運転っていろんな人に見られてますしね。
そうですね。
エコドライブが運転する人自身の信頼につながっていって、しかも素敵な人間関係を築けるってことですもんね。
そうです。
いや、馬場さんのお話を聞いてますますエコドライバーになりたくなりました。
はい、お願いします。
ウィークリー日本。
ウィークリー日本、今日は環境省の馬場清さんにお話を伺っています。あの前半でもお話伺っていて、はい、エコドライバーになると、まあ、いいことがいっぱいあるってことが分かったんですが、
そうですね、
まずそのエコドライバーを目指すには何から始めたらいいんですか。
そうですね、まず自分の運転を知るということが重要だと思います。
ああ、なるほど。
あのダイエットするときとかもあるかなと思うんですけれども、はい、そういうときもやっぱり自分の体重を知るということが大切だと思うんですよね。エコドライバーになる近道は自分の燃費を知ったり、自分の運転が同乗者にどう思われているかということを知ることが大切なんですね。
まずそこからなんですね。
そうですね。
まあ、自分の運転が把握できたらね、じゃあ具体的に次はどうすればいいんですか。
そうですね、じゃあいくつかご紹介するとですね、まずは、はい、車を発進させるときですけれども、よくゆっくりアクセルとかふんわりアクセルっていうんですけれども、
ふんわりアクセル、
はい、大体目安は最初の5秒で時速20キロぐらいになるようにアクセルを踏んでください、
はい、
それだけで約 10% 燃費が改善すると言われています。
それだけでですか。
そうですね。
そんなに改善するんですか。
はい。
もう急発進はじゃあ避けるってことですね。
そうですね、急発進は避ける、重要です、
はい、
それとあとは、停止させるときもやっぱコツがあるんですけれども、早めにアクセルから足を離してください。
早めにアクセルから足を離す、
はい、それだけでですね、エンジンブレーキが効いてですね、約 2%、
あ、そうなんだ、
燃費が改善されますので、減速するときも、上手にエンジンブレーキを使ってください。
もう坂道の時だけじゃないんですね。
そうですね、あの平地の時でもですね、はい、ゆっくりアクセルを離していく、
離していく、それでエンジンブレーキか、はい、
そうですね。
じゃあの急ブレーキっていうのはもう持ってのほかってことですよね。
そうですね、急ブレーキなんてのは持ってのほか
やっぱりそうなんだ、
はい、あとは車間距離っていうのが非常に重要ですね。
はいはいはいはい、
あの車間距離が短いと無駄な加速や減速につながると思うんですけれども、そうすると市街地、街中だと約 2% ほど、郊外だと 6% ぐらい燃費が悪化してしまうんですね。
あ、そんなに違いますか。
そうです、まあ、交通状況に合わせてですけれども、車間距離を十分にとって一定の速度で走っていただけると燃費改善につながると思います、
うん、なるほど。ということはこの3点ですよね、今おっしゃった。
そうですね、
急発進避けてエンジンブレーキを使うようにして、あと車間距離を取るっていうことですよね。
は
い、
そうですね、その3つをだいたい実践していただければ 10% ぐらいは燃費が良くなるんじゃないかと思います。
あ、余裕を持ってとにかく運転をすると。
そういうことですね、
心がけるっていうことですよね。
はい、そういうことを心がけてほしいですね。うん、
あのところでこのエコドライブなんですが、
はい、
環境面ではどういったメリットがあるんですか。
そうですね、今日本では自家用車の CO2 排出量が年間約1億トンあるって言われています。
年間1億トン、
はい、年間1億トンですね。で、先ほども話したんですけれども、エコドライブをすることによって燃費が 10% 改善されると言われていますので、はい、そうすると約1000万トンの CO2 排出量が削減できるということになります。
これはどれぐらいなんでしょう、イメージでは。
イメージで言うと、皆さんチョコレートで有名なベルギーとか、
はいはいはい、
あとはウサイン・ボルトで有名なジャマイカとか、
はい、
そういった国の年間排出量と同じぐらいということになると。
1000万トンという数字が、
そういうことですね、
一つの国と同じぐらいになってしまうということですよね。
そういうことですね。
これすごい数字ですね。
そうですね、皆さんがエコドライバーになっていただくだけで、それぐらいの、CO2 削減につながりますので、非常に地球温暖化防止に役立つんです。
なるほどな、はい、それぐらい環境とリンクしてるってことなんですよね。
そういうことですね、
しっかり考えないといけないですけれども、あのその他車周りのことで私たちができることっていうのはあるんですか。
そうですね、あの最近はよくカーシェアリングって言われてるのをお聞きになったことあると思うんですけれども、はい、あの自分で車を所有せずに、共同利用するというスタイルですね、これは自分で必要な時に必要な時間だけ利用できるということですね、うん、無駄の少ないカーライフというのも送れるかなと思うんですけれども、うん、ご自分のライフスタイルに合わせて上手に利用していただければと思います。
自分の運転しているこう姿勢だったりとか、あとどういう時に車を使うかなっていうのをちゃんと自分で把握するっていうことも大事ですね。じゃあね、
そういうことですね、うん、
いろいろと馬場さんにお話を伺ってきましたが、改めてエコドライバーになるために最も大切なことっていうのは何でしょう。
そうですね、やはりあの心にゆとりを持つということが非常に重要だと思います、うん、あとは周囲の皆さんの気遣いを忘れないということが必要ですよね。そうすればお金が節約できて、
はい、
大切な人を守って、人から信頼されて、おまけに環境にも優しいドライブができると思います、
うん、もう今日から実践したいと思います。
お願いします。
貴重なお話、今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
お話をお伺いしたのはゲスト、環境省の馬場清さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィークリー日本、エコドライブについてもっと詳しく知りたいという方はぜひホームページで確認してみてください。エコドライバーで検索するとすぐに環境省のエコドライバープロジェクトのページを見つけることができます。さあ来週は最近急増している山岳遭難についてお送りします。あなたの命を守る最新の情報です。ぜひお聞きください。ウィークリー日本、お相手は井門宗之でした。